有名な御言葉は、弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったと書いてあります。キリスト者、すなわちクリスチャン、この言葉には深い意味がありまして、このキリストのことばかり考えている人たち、そういう意味が含まれているそうです。いわゆる神様とキリスト、イエス・キリストのことばかり考えている。前には確かにキリストに属するものと訳すと語ったように思うんですけど、キリストに属するもの、これにはもうたくさんの意味がありまして、もう今言ったキリストのことばかり考えている、これは自分たちが名乗ったんではなくして、周りの人たちは、あの人たちはキリストのことばかり考えて、キリストのことばかりして、そのいわゆるキリストに支配されている人たちなんだな、そういうふうに言った。今日の話はこのアンティオケっていうところの話をしようと思ってるんですけれど、アンティオケというところ、これ聖書地図を書くと、見るとよくわかるんですけれども、地中海の、北東っていうんですか、に、フェニキア、それからキプロス、そしてシリアの、大きな貿易港であるアンティオケ。ここにはたくさん、大体当時30万ほどの銀行だったそうです。今東大阪が50数万ですけれども、まあそれから比べようと思うけど、当時としては大変大きな、いわゆる貿易港、植民地ですね、ローマの国の植民地であった。植民地ですから、方々からたくさんの人々が集まってくる。その中には、いわゆるここに聖書に書いてあるように、この19節に、さてステパノのことから起こった迫害によって、散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまで進んでいったが、ユダヤ人以外には誰にも御言葉を語らなかった。まだこの時点では、パウロも、パウロもちろんダマスコに、タルソに引っ込んでましたけれども、ペテロも、他の人たちも、ユダヤ人だけにイエス・キリストの福音を語っていた。やっぱり彼らの頭の中には、その異邦人は我々と違うんだ、異邦人よりも私たちは神に特別に選ばれているんだ、だから私たちは神の特別の民だから、まだ彼らと交わってはいけない、まともに口を聞いてはいけない、そういう思いは、特にユダヤ教を信じている人たち、まあイエス様を信じて弟子になった人たちの中には、まあユダヤ教を信じている人たちよりもそういう意識はちょっと薄くなっているでしょうけれども、やはり異邦人とユダヤ人という各種神の民とそうではない者たち、神様の国籍に入ることのできない者たち、そういう彼らの中にはいつもそういう思いが頭にあります。割礼のない人たちと割礼のある民、すなわちユダヤ教を信じているユダヤ人たちは、幼い時にいわゆる割礼を施して、そして、 自分の肉体に印をつけて、神の民ですよって印をつけて、そして自分たちは神様から選ばれた特別の民だ。無活外の異邦人とは全然人種は違うしとぐらい思っていたかも。だからローマの国を治められていたけれども、彼の中にはいやいや彼らも無活外の民だから私たちよりも下だと心の中では思って、もう実力的にはもういくら歯向かってもせとても歯が立たないから、一応彼らに服従をしていたけれども、自分たちの思いの中には今に見ていろ、私たちは神の民なんだから、神様がついていらっしゃるんだから、いつかこのローマを打ち破る救い主は生まれる。彼が考えた救い主はそれでした。まあまあ話が横にそれていってしまうから、とにかく19節に書いてあるのはステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々、ユダヤ人だけですから、あの弟子たちはユダヤ人の街道に行ってメッセージをした。ユダヤ人たちが集まっているところで神様の福音を語る。まだキリスト教と言っていても、あ、キリスト教なんて、まあ、まだ言ってない、当時は言っていなかったと思います。いわゆるキリストを救いにそして信じている一般ユダヤ教の人たちから見るならば、異端の宗教の一派、そのように思われていたけれども、このいわゆるパウロのその迫害によって外国に散らされた、それは神様の御前でもあったんです。一家子に集まってユダヤ人たちだけではなくて、出て行ってイエス様がおっしゃいましたね、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ、全ての作られたもの。イエス様の思いの中には異邦人ユダヤ人のそういう考え方はありませんでした。全ての作られたものに福音を述べてやなさい、信じてバプテスマを受ける者は救われるぞ、イエス様はおっしゃいました。信じるならば異邦人であろうとユダヤ人であろうと全部救われるんだというのがイエス様の考え方でした。けれども弟子たちは相変わらずこのエルサレムにとどまって、そしてエルサレムに教会という一つの群れを作ってそこに固まった。だから神様の一つの方法であったのかはね、ステファノは殉教して、その殉教によって起こったそのいわゆるキリスト教を迫害するその波を逃れて外国に散っていった。そして弟子たち、私たちとちょっと違うなと、弟子たちは行った先々で福音を述べ伝えたんです。ピーポはその荒野に出て行ってエチオピア人の宦官に福音を述べ伝えました。この今 の, あのその時からこのエチオピアの中にはキリスト教が入ってきました。今あのエチオピアのキリスト教は、ね、北東派のキリスト教っていって、ちょっとあのカトリックともちょっと違う宗教である、あのいわゆるキリスト教だそうです。クリスチャンたちキリスト教の国になっております。そのうち、もう各地に 知らされていた、行った先々で福音を述べ伝えていきます。ペテロはこのカイザリアのローマ人の家に招かれていって、そこで福音を述べ伝えました。それにして各地に知らされていったクリスチャンと、あの、いわゆるまだクリスチャンというの呼びのない時代のキリスト教徒たちは、そのように各地に行って福音を述べ伝えました。そしてご聖霊が彼らと伴って、その行った先々で素晴らしいご聖霊の働きがありました。このアンテオケの町においてもご聖霊は素晴らしいことがある。同時にその当時の時代背景から見るならば、ローマの国、当時はカリグラという皇帝があったそうです。その紀元40年頃の皇帝、カリグラという大変、まあ、ちょっと狂気じみてるほど、自分を崇拝しろ。だから世界各地に自分の銅像を建てた。独裁者の特徴ですね、自分の銅像。あの、金日成でも、それから金正日でも自分の銅像を建て、自分の国をたくさん建てて、そして、いや、自分に崇拝。それのひどいのは、神殿に自分の銅像を建てて、そして、それに、それを礼拝しろっていう。あんにたがわず、エルサレムの神殿にもこのような銅像を建てろ。当時そのユダヤに治めていたペトロニウスという、この人はちょっと人間味のある人で、このいわゆる兵隊を使わせて、このいわゆるその銅、エルサレムの神殿のど真ん中、一番よく目立つところに堂々と立てようとした。ところがこのユダヤ人の祭司たち、またはそのユダヤ人の長老たち、その他かユダヤ教を信じている人たちが泣いて懇願したそうです。どうしても立てるというならば、私たちを殺してから見せてください。まず立てるその前に私たちを殺してください。とてもこの神聖な主を礼拝する場所に立てるの、そのような像は立つのが見ておれないから、まず私たちを殺してください。そのように懇願した。ペトロニウスという人はそのように人間身のある人ですから、ユダヤ人の姿を見て感動して、すぐこの皇帝のカリグラに使いを出した。ところがカリグラはそういう狂気人物、ちょっともう七害人みたいな人ですから、わしの命令を受けることできないんだったらば殺してしまえ、それでも助けるって言うんだったらば、ペトロニウスをお前がその自分の命を絶て切腹しろ、昔の侍に言われる切腹しろ、幸いなことにそれより前にこのカリグラは病気で死んでしまった。そして同時に長い間続いていたこの干ばつが続いていたんですけど、大雨が降って、この地面も潤ってしまう。イザヤ人の神の偉大さが、この異邦人の間にも知れ渡りました。そういう時期によって、結局、異邦人たちの関心がイザヤ人の神に向けられた。だから神様の働きとともに自然現象、歴史をも神様が御手の中に握りしめて、そしてこういうこのいわゆるアンテオケにおいて 素晴らしいご精霊の働きがあって、多くの異邦人が教会に集まりました。そして短い間にあっという間に教会が出来上がりました。教会っていうのは建物じゃなくて人々が集まった、とにかく大勢。そしてそこにおいて、ここに聖書に書いてあるように、いわゆる預言者がいる、癒しを行う者がいる、そのいろいろ賜物が働きがそこであったということがこのところに書いてあります。ところ、そして21節、そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返る。この知らせをがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。バルナバという人はキプロスという島の出身の人で、名前の通り慰めの子、異邦人の教会に使わされて、そこでそのいわゆる23節見ますと、彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。私たちもこういうその聖書を見ますと、本当に心が燃えさせられるんですよ。ですから私たちは聖書を読みなさい。下手な私の話を聞いているよりも、自分で聖書を読んで自分でその聖書から学んだ方がよっぽど恵まれるかもわからない。まあまあそれはそれとして、とにかく励ました。24節、彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちる人であった。こうして大勢の人が主に導かれたと書いてあります。そしてバルナバの働きの一つの大きなとは、当時故郷のタルソで聖書、いわゆるメッセージをしたくてもできない状態にあった。多分ふるさとですね、もんもんとしていたの、もう心の中は燃えているけれども、この御言を述べたる機会がない、そのような思いで心の中もんもんとしていたパウロを、もう一度異邦人の人として引き出したい。そして異邦人の教会であるこのアンテオケの教会でメッセージをし、彼らを導く、そのような仕事に就かれたということ。だから、使徒パウロが、後に大使徒、キリスト教の父と言われるほど成長できたのは、一つは、もちろん神様の恵みですけれども、一つは、このバルナバという人の働きが大きいと思う。この人は、バルナバは、サウロを探しにタルソに行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり大勢の人を教えた。そして弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。ですから、いよいよですけど、このバルナバという人の働き、あまりその後出てないよう、聖書の中に出てこないですけれども、でも大きな働きをした人、まずアンティオキの教会に来て、そしてその次にタルソに自ら出かけていって、そしてこのサウロを この安定期教会に連れてきた。きっとパウロはですね、この安定期教会で両人の信徒たちに教えながら、やっぱり自分は異邦人の人として神様が証明していらっしゃるんだな、そのようなことを感じたと思います。そしてここからいわゆるサウロ後のパウロですけれども、その働きが始まります。それまで故郷で悶々としていた。語りたくても語ることもできなかった。そういうサウロを引っ張り出してきて、まあまあ、そういう働きがありました。そして、エルサレムからアンテオケに下ってきた預言者たちが下ってきた。今までは、このアンテオケの教会はエルサレムの教会から人を派遣してもらったり、いろんなことを人から世から受けるそのような体制でした。しかしここにこれからのうちの記事は見ると、あ、教会というのは受けるだけじゃないんだな、組織が大きくなって今度は他にも与えることのできる教会へと発展してきました。このアンテオキ教会もその後は連綿と受け継がれてきて、現代のこの時代にもあります。カトリックの教会会議がたびたびこのアンテオキ教会で行われそうです。これは現代の お話ですね。現代のカトリック教会の教会会議っていうのがあるんですけど、そういう会議がたびたびこのアンテオケの教会で行われるそうです。それほどにそのいわゆる連綿と受け継がれて、今日もそのアンテオケ教会があるということを私と、まあ名前をちょっと思い出せない、名前がちょっと変わって何教会って言って、とにかく相当大きな教会で残っているそうです。そのように 神様が働かれるところには、お、素晴らしい働きがなられる。でこのご聖霊様の働きというのは今も連綿として私たちの間にも働いている。だから私たちは小さな教会でね、縮こまる必要ないと思うんですよね。この小さな皆さんにも神様のご聖霊が働いてくださって、やがては神様の御心ならば何かをさせられるでしょうけれども、このまま小さな働きの中に終わるかもしれないけれども、別に私たちは失望いたしません。神様は私と共にいてください、あなたと共にいてください、信じている者の中にいてください。このアンテオキ教会に働いた神様が、またパウロに働いた神様、バルナマに働いた神様、この連れ入った弟子たちに働かれた神様が、同じ神様を私たちは信じる。一つはこのアンテオケ教会が異邦人の教会の初めて、まあ初歩と言ってもいいですよね、初めて。そしてこの異邦人の働きがなされた結果、異邦人である私たち日本人も救われることがある。もしもこの働きがなかったならば、相変わらずユダヤ人だけ、ユダヤ人だけの神様であったなら、 当然私たちは枠割りに弾き出されてしまう。でも神様はこの人の働きの中に書かれているたくさんの企業も異邦人も顧みてください。もうすでにこの時から異邦人とユダヤ人、神の民、ユダヤ人との差別はなくなります。人の働きというこのところを読んでいくとうわーと思うんですよね。異邦人がたくさん死んでいる。そして私たちの中にも神様が働きしてくださって、神に神に対して何の権利もなし、かつては神から見放されていた者たちは今は神を信じて喜ぶことができる、感謝することができる。これはこのバルナバがこのタルソンまで出かけていって、そしてパウロを連れてきて、キリスト教の働きが全世界に向けて広げられていって、遠いアジアの東の果てであるこの日本にまで伝えられて、そして現在私たちはあるということは素晴らしいことだと思います。ですからこの神様は本当に感謝します。愛する主よ、あなたの素晴らしい皆を